区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は宮坂区民センターをご紹介しています。前回は宮坂区民センターの地域活動部会、そして文化学習部会のご活動についてお話をお伺いしました。今回はスポーツ部会、音楽部会の活動についてご紹介します。本日お話しくださるのは宮坂区民センタースポーツ部会部長、玉木睦子さん、宮坂区民センター音楽部会部長、和田裕二さん、そして宮坂区民センター運営協議会会長、鈴木健二さんにもお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。まずはじめにスポーツ部会についてお話をお伺いしたいと思います。宮坂区民センター4つの部会がある中の3つ目、スポーツ部会のご紹介です。玉木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どのご活動も新型コロナウイルスの影響を受けてほとんど事業を中止されていますが、本来であればスポーツ部会ではどのようなご活動をされていらっしゃるのでしょうか。
スポーツ部会 の、 具体的な内容としまして、バレーボール、フラダンス、ヨガ、気功、キッズバレー、バドミントン、健康体操、社交ダンス、フォークダンスなど、主にスポーツの団体やグループで活動しております。
そして宮坂区民センターといえば体育室が印象的です。世田谷区内12カ所ある区民センターの中で最も体育室が大きく、とても人気なんですよね。体育室は広さ、そして高さもあるので、球技にもとても最適な場所になっています。はい、ところで玉木さんはスポーツ部会の部長でいらっしゃるということなんですが、はい、区民センターの活動に携わられたきっかけをお聞かせください。
はい、事務局の方からですね、スポーツ部会からなんか一人辞めることになったということで、ぜひその後をやっていただけないかと押されてしまいまして、なんかこういうところの活動って私意外と苦手な方なんで、体を使うかお手伝いならいくらでもできるんですけど、そう思いましたけれども、いつもお世話になってますので、少しでも力になれたらと思いまして、お引き受けしました。
玉木さんはスポーツされてらっしゃるんですか？
はい、いろいろやってます。
例えば
ニュースポーツであるインディアカ、それからソフトバレー、あとバレーですね。全部なんかバレーに似たようなスポーツを選んでます。
すごくいろんなスポーツをされてらっしゃるんですね。で、活動の中で忘れられない出来事などはありますか？ご活動に携わる中で。
センター祭りの時に20周年記念でしたですかね、小学生の演奏があったんですね。その時にパプリカを演奏してくださったんですね。なんかジーンときましたね。素晴らしいなと思って感動しました。
可愛らしいですよ ね、 ね、会場に花が咲きますね。そして今体育室もワクチン接種会場になっていて、ご活動に影響がある状況ではあるんですけれども、今後何か予定されている講習などはありますか？
講習は毎年バレーボールにしろ他のスポーツにしろちゃんとなんていうかな、時間を取っていただいてやってるんですけど、それをまた来期にも続けたいなと思っております。
楽しみですね。お伝えしていますように、宮坂区民センターはワクチン接種会場に指定されています。計画は流動的ですので、各事業の開催はご確認をお願いします。さて、続いては音楽部会についてご紹介します。音楽部会部長、和田裕二さんです。和田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
音楽部会は日本舞踊、詩吟、 民謡、バンド演奏、ウクレレ、合唱などのメンバーの皆さんがいらっしゃるそうですが、改めて音楽部会のご活動についてお聞かせください。
はい、今言われた、ね、6部門、全部で、16団体入っております。
はい、
で合計148名って聞いております。
すごい多いですね。
それで私が所属している市議員からちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、
はい、
原則月に3回から4回、こういった会議室で練習をしております。他のね、グループもほぼ同じだと思います。あと年間の定例行事なんですけれども、4月に市議員と民謡がコラボして詩吟民謡を楽しむ会、これを、毎年4月に予定しておりましたけれども、今年は、昨年について中止となっております。あと日本舞踊では毎年3月に、宮坂春の踊りを予定しておりますけれども、昨年はやっぱりコロナで中止になっておりまして、今年度はまだ、やる予定でおります。ぜひともね、コロナ収束してやりたいことを願っております。
そうですね、はい、そして区民センター開設平成2年からずっと活動を続けているのが豊見会という日本舞踊のようですが、
担当の方にちょっと電話で聞いたんですけれども、週に1回月に3回、先生をお呼びして練習をしているそうです。で今年度の、ね、春の踊りはぜひやりたいとおっしゃっておりました。
そして和田さん、先ほど詩吟をされているというふうに伺ったんですけれども、始められて何年になるんですか？きっかけとかもよろしければお聞かせください。
お恥ずかしいんですけれども、私50年以上やってます。私が勤めていた会社にね、詩吟クラブというのがありまして、その時ぜひやってみたいと思いまして、そこに入ったのがきっかけです。で最初は漢詩ですからね、漢字が読めるかどうかちょっと心配だったんですけれども、入ってみて漢字には全部振りがついておりまして、安心した覚えがあります。
もしよろしければなんですが、詩吟を簡単にご披露いただいてもよろしいでしょうか？
これね、漢詩4行ゼックって言うんですけれども、これ4行やるとちょっと2分弱かかっちゃうんで、途中でやめます、半分ぐらいでやめさせていただきます。
それではお願いいたします。
非常に有名な詩なんですけれども、皆さんご存知だと思うんですけれども、中国の四季という方の、作った偶星というのをやらせていただきます。主記作偶星。少年追いやすく
収録をしているんですけれども、厳かな雰囲気に包まれました。区民センターでいろいろと練習もされていらっしゃると思うんですけれども、ね、はい、近々プライベートとかでやはり区民センターの活動ではちょっと今難しいと思うんですけれども、せっかくご自宅ですとか区民センターで練習していらっしゃって、ちょっと近々お披露目されることとか、何かプライベートで何かそういったことがあるんですか？
年間の行事としてね、発表会っていうのは結構あるんですけども、はい、ことごとく中止になってます。この間ね、狛江のエコルマホールで邦楽の集いというのがあったんですけれども、そこに 私どもも加盟しておりまして、発表会がありました。それはね、実施できました。
よかったですね。
踊りを入れてよかったです。
これからもどんどん日頃練習していらっしゃると思うので、いろんなところで舞台で発表ができるといいですよね。和田さん、本当にありがとうございました。最後は地域に対する思いをお聞かせいただけますか。
そうですね、まさにね、この区民センターが地域住民との接点だと思うんですよ。散歩の途中でね、トイレをお借りしたり、この2階のロビーでね、休憩させていただいて、皆さんがね、ご利用されてるかと思います。ここにね、お世話になっていろいろな方と出会いができまして、私には人生のプラスになることがいっぱいありました。区民センターが最もね、住民との触れ合いが多いのがセンター祭りだと思うんですよ。で、ここ、去年今年と中止になりましたけれども、センター祭りは体験コーナーだとかね、模擬店だとかが出まして、住民との触れ合いが非常に多いと思うんですけれども、コロナが収束してね、ぜひ再開できることを、願っております。
和田さん、ありがとうございました。さて、そろそろエンディングの時間になりました。最後、玉木さん、和田さん、今後の展望を一言お聞かせいただきたいんですが、はい、まず玉木さんからお願いいたします。
スポーツ部会としましては、少しでも多くの人に体育館を使用していただいて、ますますスポーツに関心を持っていただきたいと思います。嬉しいです。
玉木さん、ありがとうございます。和田さん、お願いいたします。
はい、詩吟でもね、民謡でも日舞でもみんな同じだと思うんですけれども、会員がみんな高齢化してるんですよ。そういったことで、いずれも日本の伝統芸能でございますんでね、ぜひ若い人に後を継いでってほしいなと考えております。
若い世代の方にもぜひ参加していただきたいということですね。はい、ありがとうございました。皆さんのご活動の発展を心より祈っています。ここまでのお話は、宮坂区民センタースポーツ部会部長玉木睦子さん、宮坂区民センター音楽部会部長和田裕二さん、そして宮坂区民センター運営協議会会長鈴木健二さんにお話を伺いしました。玉木さん、和田さん、鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目、第4週目は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。